それでは許しにします。
はい、皆さんおはようございます。1ヶ月ぶりのまた登場ですけれども、ね、1ヶ月経って世の中どうなったでしょうかね。1ヶ月前も新コロナウイルスということでね、あの世の中騒がしかったんですけども、今なおもっと激しくはですね、皆さんコロナウイルスでね翻弄されているんじゃないかと思いますね。どうでしょうか、皆さんの方もね、毎日毎日気をつけてね、気を配りながら生活してると思いますけれども、日本もね非常事態宣言がなされたということで、あの関東の方ですけれども、なかなか収まらないということでしょうかね。非常事態を宣言されたということであってもですね、強制力がないんですね、日本の場合はね。諸外国はもう強制的に罰則もあってですね、というところです。ちょっと日本のはね競争力のないとちょっと緩いなっていうような感じで諸外国では見ておられるようです。その中でも、どういうことが週末起こったかというとですね、関東はパチンコ屋はダメなの、東京はねダメなんですけどもね、茨城は非常事態宣言されてないから東京都ではないんですね。こちらの方にパチンコしに行った人が見えるということでね、なってますね。またあのホームセンターなんかも、ね、生活に必要なもんだよなっていうことで、あの、ね、いいですよ、オープンしてもいいですよっていうことだったんですけども、日常、普段の土日よりも混んだようです。面白いですね。何を買いに行ったんでしょうか。畑に植える花を買いに行って、その肥料も買いに行きました。面白いですね。まだまだあのどうなんでしょうかね。緊迫感が足りないっていうんでしょうか。自覚がないっていうんでしょうかね。不思議な感じがしますね。大学のね、医学生でしょうかね。いろんな産業をしてですね、感染が起こったっていうのがありましたけども、まあ本当にねどうなんでしょうかと思うような状況がまだ日本であちこちありますね。あの、本当にね、日本人まだ自覚が足りないのかって諸外国から見たらそういうふうに見られてるようですけどもね、どうでしょうかね。今日は出演仏教を朝読みましたけどもね、まあ唐の災害がね一つにあるんですけども、その中に出会ってもですね、ゴシェンの地、イスラエルの民が住んでる地はですね、その災害に遭わなかったって書いてますけれども、イスラエルの民、主に信頼する民、主に信頼する民、そして、そこに沿ってやっぱり自分のなすべきことをきちんとしている時にそういうことが起こらないかったということでしょうか。のほずにやっていてですね、自分勝手にやってそれが起こらないということではありません。やっぱりきちっと秩序よく主にあって主に信頼してやるということがですね、クリスチャンに課せられて今のね、私たちのすることじゃないかなと思いますので、油断しないでですね、我々も主の民でですね、確かに主が区別されて守ってくださいます。しかし油断したらダメです。私たちのやるべきことはきちっと、例えばね、時のね上に立つものに従い、時の、ね、為政者に従いなさいというのも一つの主の命令でもあります。そういうことを守りながら強くやることによってそれがなされているということもですね、自覚しなきゃならないのかな。今こそ主の民はですね、違うんだよって、区別されてんだから違うんだよというところを見せてあげなきゃならないのかなと、それが証だと思います。さて、あなたの名前はという今日ね、メッセージタイトルですけども、 最初君の名はしようとしたんですけどもね、どうも何か最近ね、君の名はっていうタイトルの何かがあるようですしね、昔我々の年齢出すとね、同じ君の名はで違う、ね、内容のものがあってですね、なんか怪しいなと思いましてですね、あなたの名前はということで、メッセージタイトルをつけたんですけれどもね、まあ、あの名前というのは皆さんそれぞれの名前もと親がですね、本当に心を尽くしてですね、この子のね、幸せを願ってつけますよね、いい加減につけられた名前の人なんて一人もいないと思いますね、タレントや芸人になるとですね、その芸名というのがまたありますよね、何でしょうか、その自分のやってる活動に対してふさわしい名前というのがあって、そういうふうにするわけです。日本では書道だとかね、まあ民謡でもそうですよね、あるいは詩吟でもそうです、花でも何でもそうですけども、名前がつきますよね。名前をもらうのに随分お金はかかるようですけどもね、そういうふうにそれ自分の実態を表そうとしてですね、より表そうとしてそういう名前にします。それらしくするためにですね、私も昔若い時詩吟をやってたんですね、ね、一番最初は泉です、上手くなるとね、次に山です、そして楽だとかっていろいろ行くんですけどもね、私はですね山まで行ったんですね、池上新山です、ね、どんな名前いいですかって言ったら、心の山がいいですって言ってね、新山って今は全然出たんですけどねそんな記憶はありますけども、まあ、そういうふうにですね、自分を、ね、よくより表すのにですね、そういう名前にしたね、さっき、さて、あの聖書にも言いますけどもね、3章の一節を見るとですね、こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私が言いますということでですね、この箇所はパウロの自己紹介のようなものです。あなた方のために私がいただいた神を見に私の務めについてあなた方はすでに聞いたことでしょうということで自己紹介をしていってるんですね。キリストイエスの囚人となったパウロという自己紹介をしている。囚人となったパウロというね、自己紹介ね、面白い自己紹介というかすごい自己紹介。8節に来るとですね、全ての生徒たちのうちで一番小さな私にとこう書いてますね、囚人となったパウロ、すべての生徒たちのうちで一番小さな私、こういう自己紹介をしてるんです。そして、まあここにはないですけども、第一コリントなんかに来ますとですね、使徒と呼ばれる資格のないものですって紹介してるんです。すごい減り下った感じがしませんか、ね、そしてそうなったのはここに書かれている通り、大切な大切な十字架の福音を伝えるためだって書いてるんです。それがパウロの自己紹介なんです。イエス様を紹介するために、イエス様の福音を伝えるためにということでしょうか。そのために囚人となった私、一番小さなものになった私という自己紹介です。囚人ね、実際パウロは囚人捕らえられたことが何回もありましたね、使徒行伝なんか読んでいくと分かります。自宅軟禁にされたり、いろんなことがありました。そしていっぱいその捕らえられた獄中でですね、いっぱい手紙を書いてますね、パウロの手紙を書いてます。まあ俗に言う獄中書簡っていうね言い方をするんですけども、まあそんな故障はどうでもいいんですけどもね、その中でたくさん手紙を書いてね、囚人となっていって捕らえられてもなおそういうことをしてですね、神様に仕えてきたパウロの姿があります。さて、 パウロという名前ですね。パウロは以前はサウロだったんですね。ユダヤ教の指導者ですね。使徒行伝なんかよく見ていくとパウロのことがよく出てます。エリート中のエリートということでしょうかね。イエスに出会っていない、パウロはイエス様のことどう思ったんでしょうか。迫害してたんですね。大工の息子のイエスがキリスト救い主、そんなことあるわけないでしょう。十字架の上で死んだ極悪人です。パウロから見たらとんでもないやつのやつ。そんなものを神としてあがめるなんて、なんということだということだったんじゃないでしょうか。神様への冒涜じゃ、なんというやつはあいつはということですね。使徒行伝なんか見るとそういう意味で迫害をしてたんです。クリスチャンを迫害してたんです。してステパノという人が殉教するとかが出てきます、使徒行伝ね。その時にも賛成して石を投げつけて前に立って賛成をしてたんで、見ていたんです。使徒行伝の8章あたりにその辺が来て、パウロはそれだけでは足りなくてですね、祭司たちの許可をもらってダマスコまでクリスチャンを捕らえに行ったんです。捕らえてきてエルサレムに連れてきて処罰するためにそこまで出て行ったんです。そんな時パウロがある出来事なんです。そういう状況を見るとパウロというのは本当にいい立場にいたと思いますね。最高の教育を受けたんでしょう。当時の教師としてのね、資格もシステムもあったんでしょうか。活躍の場も与えられていたんでしょう。そういうユダヤ人の集いの中にあって、そんなパウロがクリスチャンをこうやって迫害する、捕らえようとして出ていってるわけです。パウロは自信を持ってやっていたと思います。そんなことはとんでもない奴らだ、黙っておいたらますます悪いことになるということでですね、自信満々でそういうことをしようとして進んでいったんじゃないかと思います。立場もあるし権威もある、そういう場所も与えられているということで自信満々で出ていったと思います。自信を持っているということはいいことですよね。自信のないよりもですね、自分が頑張って一番疲れしてる、そしてうまくいってるね、自信を持ってる、いいことのように見えるけれどもですね、危なさもあるんです。これはしかしその時にそれに気づくということはですね、難しいんです。本当に難しいと思います。何かに成功している時、うまく順調にいっている時、なぜ難しいんでしょうか。一番大切な本質を忘れるからなんです。権力者なんかよく言うでしょう。長くやっていると、権力の座についていると、最初はですね、いい志で権力の座につくんです。しかし長くやっていると、そこから少しずつ外れて、だんだんだんだん腐敗していくということは、歴史の中で証明されています。今でもそうです。いつの間にか忘れてしまうんです。最初、そうでなかったんだけど、いつの間にかずれてしまうんです。今でもあちこちの国でそれを見ることができます。やっと国民を、あの虐げられた国民を解放してようとして権力の座についた、 しかしそのなったものがもっとその国民を虐げるようなことをしてしまうという世界が今広がっているのもあります。教会もどうでしょうか。教会が世的なものに備わってきたときに、大きな数、設備、体制ができたときに、それを成功と思って、よくやったと思ったときに、心の隙に入ったときに、それを求めたときに、イエス様のお心、本当のお心から離れて、イエス様と違う方に目線が行ってという教会を見ることもあります。あれ、イエス様がどこに行ったのかな。でも本人は気がつかねえ。俺はよくやった、うまくやったと思ってるからです。だから自信を持って一番うまくいってるという時は意外とその危なさに気がつかないでいるということがあるということを知りたいと思います。この時パウロはですね、皆の人からユダヤ人たちから拍手喝采を受けたんじゃないでしょうか。英雄扱いじゃないでしょうか。そしてユダヤ人をクリスチャンを捕らえにダマスコの方に行ったんです。捕らえようとして、意気揚々としてやっつけてやろうというふうにして行ったんです。その途中に使徒行伝なんか見ていくとですね、イエス様が光の中に現れて、その光のためにパウロの目は見えなくなってしまうんですけども、パウロはイエス様が見えなかったんです。そしてイエス様の声を聞くんです。サウロ、サウロです。この時はまだサウロなんです。なぜ私を迫害するのか。イエス様は見えなかった。声は聞こえたけど見えない。主よ、あなたですかと尋ねるんです。あなたはどなたですかと尋ねるんです。なぜイエス様は見えなかったんでしょうか。パウロは大きかったんです。この世の権力をいっぱい握ってました。しかしイエス様は一番小さいから見えないんです。パウロの見てるとこと全然違うとこにいるから見えないんです。死よというのはね、パウロが神様の声だなこれはって気がついたんでしょうね。自分は一生懸命神様に仕えてると思ってたんです。神様のために働いてると思ってたんです。その主がなぜ私を迫害するのか、パウロ、パウロ、サウロ、サウロです、この時は。なぜ私を迫害するのかと。そういうふうに尋ねるんです。パウロは、なんだろうこれと思ったんでしょう。不思議に思ったでしょう。あなたはどなたですか。その答えが、使徒行伝ですからね、今読んでるとかね。私は、あなたが迫害しているイエスですという答えです。え、あの大工の息子か、十字架に作られた極悪人の大工の息子が、そんなものは神様じゃないって固くなにしてきて、そのイエスがサウロに現れて、サウロですね、サウロに現れて、直接私がキリストなんだよということを示したんです。パウロは自分が今までしたことをこの瞬間全てが崩れ去ったという経験をしたんじゃないでしょうか。パウロは見えていると思っていたんです。その時は全然見えていると思った時に自分の本当の姿が見えなかったということじゃないでしょうか。 聖書にこう書いてあります。ヨハネの福音書、あなた方は見えると言っている、あなた方はの罪は残るのですということです。見えていると言っている、あなた方は見えると言っている、あなた方の罪は残るのですとヨハネの福音書に書いてるんです。パウロは見えていたとき、自分の本当の姿が見えなかったんです。天の光によって肉の目が見えなくなって、初めて自分の姿が見えるようになったんです。ああ、自分は本当は見えていると思ってたけど、見えないもんだったんだということに気がついたんです。黙示録なんか読むとですね、目薬を買って見えるようになりなさいって書いてるところなんです。まさしくこのことを言ってるんです。パウロは自分が正しいと自負してるときは本当は何も見えてなかったんです。自分のことに熱心であっても的が外れていれば、目が見えないで的が外れていれば、人を傷つけるということがたくさんあります。立法主義なんて言われるのはまさしくそうかもしれません。まあ、原理主義とも言う、権威主義なんていうのもそうかもしれません。イエス様とパリサイ人の安息日の議論なんて面白いですよね。安息日に人を癒すことが正しいのか正しくないのか、御心にかなってるのか、パリサイ人たちは固くなにそんなことはダメだと思ってたんです。しかしイエス様の答えは明瞭です。あなた方のね、牛や羊でさえ井戸に落ちたら引き上げてやらないのかって、やるくせに 人がね病んでる時に癒したからって、なんで私に責めるのかっていうことです。まさしく一方主義、権威主義なんてこういうものなんです。的が外れてるんです。罪とは的外れという意味です。イエス様に出会う前はパウロはまさしくこの的外れ、これに気がついたパウロが、自分が誰よりも一番小さなもの、罪深いものだということを知ったんでしょう。だから私は一番小さいものという、そういうふうに自己紹介をすることができたんです。パウロの前はサウロでした。サウルでした。サウロという名前は同じベニヤ民族のイスラエルの王様の名前なんです。これにちなんだ名前なんです。サウル王にちなんだ名前です。同じベニヤ民族でですから。でパウロという名前はどういう意味があるんでしょうか。名は体を表って先ほど言いました、小さなものという意味なんです。使徒行伝を読んでいくと、サウロからパウロになった瞬間があることに気がつくと思います。一番小さいものという意味です。パウロは、サウロは一番小さいものと自己紹介して、あなたキリストの囚人ですと自己紹介しています。まさしくこのイエス様に触れた時に一番小さいものだという罪人の頭だということに気がついたんです。イエス様に出会うということは本当の自分に気がつかされることなんです。世の中から称賛されたり、世の中の持ち物を誇ったりする生き方から解放されること ことなんです。世の中を見たい、世の中に称賛を求める、世の中のあり方を求める生き方というのはイエス様を見えなくしてしまうんです。主にお会いするとはこの経験が必ずあるはずなんだ、自分が一番小さいものだという経験があると思います。私は信仰を持つ前ですね、本当に辛かったです。そんなもんではないから、ヨハネの第一ヨハネあたり見るとですね、罪がないというとあなたを神を知らないって言われるんです、書いてるんです。あなたの罪が残るんですと書かれる。しかしそう言われると私は罪人でとてもイエス様の前に出ていけるんではない。毎日毎日自分を振り返ったら罪が犯してないなんて言えないものだっていうのが分かったからです。そんな時に洗礼とても受けられません。先生、私はイエス様の前に出られないですから、綺麗でないですから、汚いですから、毎日罪を犯すからダメですと言ったんです。先生に、牧師にですね、牧師は何て言ったでしょうか。いいんです、そのまま出てください。イエス様の十字架はそのためにあるんですから、そのままでいいんですよって言われた時に分かりましたっていうことができたんです。しかしこれに気がつかないとですね、こうしてイエス様に出会わないと分からないんです。罪の中にいつまでも悶々としなきゃならないんです。そして見えないふりをして真理から離れていくか、自分勝手にやるかしかないんです。道はこの人に出会わなきゃならないんです。いいんですよ、そのままに、あなたのその全ての汚れを全部引き受けたからっていうところに気がつかされて初めて出ていけるんでしょうか。パフロもそうだったんです。キリストにイエス様に出会って初めて自分の的外れに気がついたんです。悔い改めたんです。そして私はイエス、キリストイエスの主人となった、一番小さい私というその生き方に沿った生き方にするよ、生き方をするようになったんです。私たちもそうですね、毎日毎日的外れをすることがあります。気づかにすることもあるでしょう、分かっててもすることがあるでしょう、弱さのようにですね。どうでしょうか、気づきが与えられた時にですね、パウロのように主よ、的外れの私を許してくださいと悔い改めがなければならないでしょうか。それが御心に沿った歩みというものにつながっていくんだと思います。パウロは罪の増し加わるところに恵みもまた溢れますと書いてます。これは神様の恵みは、どんなあなた方の罪がどんなに大きくてもそれよりもはるかに大きいということを言ってるんでしょうか。パウロは自分が的外れの罪人だということに気づいただけでなくて、それを気づかさせてくださったのはキリストの愛と恵みだということにも気がついたんです。それは何と言うんでしょうか。一番よく端的に表しているのは、それは十字架です。イデヤ書53章を読んだら本当にイエス様の姿がよくわかります。 それに気づかされたんです。あ、それを解決してくださるのは、そのためにイエス様が十字架についてくださったんだ。この方にし、ここにしか私たちの生きる命はないんだということに気がつかされたんです。パウロはだからキリストイエスの囚人と自己紹介するようになったんです。サウロからパウロに変わって、そして一番小さな私としてこの十字架に使えるものとなっていったということでしょうか。名誉でなくて、この恵みに応えるものとして生きるようになっていったんです。私たちはどうでしょうか。私たちの日々の動機はどうでしょうか。行動の動機はどうでしょうか。この信仰の原理から出ているでしょうか。それとも この世の栄誉、大きさを誇るものにいってるでしょうか。それを点検しなきゃならないんです。すべて肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢などはって聖書に書いてます。順調にいっている時、自信満々の時にはですね、いつの間にか肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢の方に目線が転じている時なんです。いつの間にか、知らないうちにですよ。巧妙に教会が設備を誇ったり、建物を誇ったり、人数を誇ったり、中にある備品を誇ったりして、もっともっと増し加えよ。小さな教会を見て指を指して、あれ、俺たち祝福されてるなと思った途端にですね、どうでしょうか。十字架のイエス様の道からちょっとずれてるかもしれません。私たちは主の前に立った時にですね、立つんです。私はあの時あれもしたでしょう、あそこであんな集会をしたでしょう、こんな設備もたくさん持ったでしょう。神様、しかし神のなさることは私たちには分からないんです。実のところ私はあなたを知らないと言われるかもしれないんです。それは分からないです。私たちの決めることじゃないんです。そういう聖書の言葉があるということ、イエス様のお言葉があるということを肝に銘じて、日々私はサウロなのかパウロなのか、あなたの名前はどちらですかということをですね、点検しながらいかないと、何も知らないで、私はあなたに何をしました、私は何もした記憶がありません、いや、あなたはねって、貧しい人を訪ねたり、弱ってる人を訪ねたり、親切にしてやったでしょ、それは私にしたんだというものになるか、あれもしました、これもしました、どうして私のことを覚えてくださらないんですか、実のところ私はあなたを知らないという、その権限は、権威は神にあるのです。私たちが決めることはできないんです。だからこそ、その主の御心に沿ったパウロのように小さくなって、一番小さいものの囚人として主の御足の後に従っていけるかどうかということを日々点検していかないと、私たちはいつの間にか世の権勢に取り込まれて、ヨーロッパの教会を見てください、どこにイエス様の心があるでしょうかという状況が、嘆かわしい状況がある教会のようになってしまっては、私たちは主の前に立つことはできなくなります。どんなに立派な建物を私は作りましたと言っても、そんなものは崩れ去るものですということを覚えながらですね、毎日毎日 心を点検して主のお言葉に寄り添っていきたいものです。激しい戦いがあります。世の営みは好ましいですから、目に好ましく見えますから、こことの戦いがあります。イエス様を見てください。その都度イエス様を見てください。イエス様の前に出て泣いてください。叫んでください。そうした時に死よ、主の声が聞こえるはずです。そしてその心に寄り添う営みを毎日毎日していきたいなと思います。こんな時代ですから、私たちはなお証人として、世の中の人たちは今何が起こっているかわからないと思います、この状況。しかし終わりの時は終わりの時の予兆かもしれません。疫病、こんな疫病でないぐらいの激しい疫病、さまざまな現象が起こります。終わりの時はそうやってます。終わりが近いと言える時代です。ですから私たちは心を見りながら、証人として世の光ではなくて主の光を輝かすものになっていきたいなと思うのであります。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はすべてあなたの咎を許し、すべての病を許し、あなたに恵みと憐れみの冠をかぶさせて、あなたの一生を主は良いもので満たしてくださる、満たされるという詩篇103編の御言葉があります。ダビデの祈りがあります。どうぞダビデのように主の前にへりくだってでもようになりたいです。パウロのように小さくになって、小さく小さく主の前に出るものになりたいです。以上で終わります。
どうもありがとうございました。私もね、この教会で何度もお話してますが、イエス様の道というのは下に下にという道ですね。世の中においては上に上にというね、そういう道がありますが、その下に下にという道は本当に悔い改め、方向転換をしなければ気づかない、また小さな狭い道だと思います。私たち本当に、まあ今日は教会の中ではイースターと呼ばれている日で、まあ私たちね、この時代の中で、今回はまあ、卵とも用意していないんですが、でイースターが今日かどうかというのももちろんわからないんでありますが、本当にイエス様はね、常によみがえられた主であるということ、復活された主であるということをね、感謝を持って、私たちは本当にイエス様を主としてね、まあ、今日のディボーション箇所においては我を忘れた祈りっていうのをね、パウロがしていますが、私たちはそういう祈りをしているでしょうか。イエス様これをしてください、私にこうしてくださいと祈りをしているか、それともイエス様だけを見ているかということをね、今日のメッセージを通しても吟味できれば幸いであります。感謝をします。それでは献金の時を待っていきましょう。